マルコによる福音書10章22節から26節の御言葉をお聞きください。一行はベトサイダに着いた。人々が一人の盲人をイエスのところに連れてきて触れていただきたいと願った。イエスは盲人の手を取って村の外に連れ出し、その目に唾をつけ、両手をその人の上に置いて、何が見えるかと尋ねに行った。すると盲人は見えるようになって言った。人が見えます。木のようですが歩いているのが分かります。そこでイエスがもう一度両手をその目に当てられると、よく見えてきて癒され、何でもはっきり見えるようになった。イエスはこの村に入ってはいけないと言って、その人を家に帰された。賛美歌566番を持って使徒信条を歌っていたします。イエス様が共にある確かさを受け取らせてください。あなたを仰ぎ見る喜びを新たにしてください。神様、今日までの日々が全てあなたの御心にふらったものではなかったことも繰り返ります。罪の思いにとらわれて言葉と行いとであなたの皆を汚しました。自分の振る舞いに がっかりするのだ。でもあなたに触れることができませんでした。他者を愛することにも乏しく、自分の悩みだけが大きく心を占めていました。このようなものでありますけれども、神様、どうぞ私たちを救いの御業へと取り戻してください。私たちが本当にあなたのものとされている、その信頼に立ち返らせてください。イエス様の十字架を仰ぐことができるように、またイエス様のご復活の命に触れさせてください。私たちの地上の旅路、イエス様をご一緒してくださることに、もう一度立ち返らせてください。終わりの日が来るときまで、この信仰の道をひたすらに歩むことができますように、どうぞつまずくからお守りください。罪の誘惑を退けてください。私たちもそれぞれに与えられた生活が、あなたの見境を表すところとされますように、教会の交わりの中に、やめるもの、老いの弱りを覚えるものを知ります。あるいは私たちも家族のうち、今病を負っているもの、苦しんでいるものがあります。ここに集うことのできなかったものを置かれているところに、どうぞあなたの慰めが豊かに戻りますように、そのあるところ、イエス様の救いのうちにあることを教えてください。どうかイエス様にこそ力がある、慰めあることを信じる私たちとしてください。教会を福音の力によって立つことができますように、また福音を述べ伝え、教会の使命を果たすことができるように、私たちを力づけてください。神様、日本キリスト教団にあるブラック解放センターのために祈ります。未だこの国ならではブラック差別の思いを馳せ、働きを続けるこのセンターを変えてみてください。神様、あなたがお作りになったもののうちに、争いも差別もなくなりますように、イエス様の救いゆえ、兄弟姉妹呼び交うことのできる、その事実に立ち返らせてください。隣人への思いと祈りを新しくすることができますように、神様のお作りになったこの世界、イエス様を知る幸いで満たされますように、争いのある地域、ない地域、イエス様の平和が与えられますように、御国の来たることを待ち望みつつ、感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。何が見えるか、イエス様一人の盲人に尋ねました。そしてこの朝ここに集った私たちにもイエス様お尋ねになるんです。何が見えるか、あなたは何が見えるか、あれは何を見ているか、あなたの目の前にあるものは何か、私たちはお答えしたいんですよ。そうやって何が見えるかとお尋ねくださるイエス様のことが見たいんです。いや、見えています、だからここにあるんですと言わせていただけたらいいなと思いますけれども、でも私たちがそう見たいんです、見えていないんです、いや、見えていますっていうことよりも、イエス様が何が見えるかと尋ねているこの私のことを見てほしい、イエス様がそう願ってくださって望んでくださっている、そういうイエス様の言葉を今朝聞いています。何が見えるかとイエス様はお尋ねになったのは一人の盲人でした。イエス様の弟子たちと ガリラヤの湖の北の端にあるベトサイダという町に来たということです。まあ、そこにイエス様が来られたのならということで大勢の人たちが来る中に、まあ、この一人の盲人も連れて来られたようです。でイエス様はこの目の見えない人の手を取ってくださいました。で一人村の外へ連れ出してくださって、その人の目に、まあ、唾をつけて両手をその人の手に置いてくださる、まあ、触れてくださったのです。でこの人のためにイエスは両方の手がこう置かれる、まぶたの上に置くんです。まあ、これは目が2つあるんだから両方の手だということですけれども、そのイエスはこの人のその顔の前に両方の手をこうかざしておられる、そのまぶたの上に手を置いておられるということをこう願う。ここで皆さん隣の人のまぶたに手を置いてくださいそんなことは言いませんけど、自分のまぶたに手を置いていただけますか。あ、いや、そこまでしなくても、その店長の前に、ね、両方の手を差し出してみてください。そうするとね、分かると思うんですよ。両方の手伝われるんですよ。イエス様がなさったことってそういうことかって思うんですけども、まあ、なんかこれ、まあ、これ癒しの出来事ですよ。目が見えるよ。でもその両方の手を置いてくださるっていうことの中に、まあ、イエスは全部この人のために力尽くしてるっていうのが、まあ、そこに分かるような気がします。もちろん今も言いましたけども、目は2つあるんだからっていうことですけども、イエス様はその目、この目の見えなかった人をね、その顔に、そのまぶたの上に手をこうして置かれたと。そのことを片手間でなんかしたっていう話じゃないですよ。ピース出してみてください。そういうことじゃないわけです。両方の手を、この人の手の上に、まぶたの上に置いた。そういう姿に本当にイエス様がこの人のために、今はこの人のために全てを尽くしてくださっている、イエス様の全てを差し出されている、まあ、手を取って村から連れ出し、つばをつけ両手を置いてお尋ねになるっていう、まあ、こういう一連のイエス様のこうなさっていることをこう聞きながら、その一つ一つにイエス様はこの人をご覧になり、そしてこの人に見えるようになってほしい、どうか見えるようになってほしい、そうやって心を傾けてこの人に手を置いてくださっている、そういうのがこう見えてくるわけですよね。だからこの人の目が見えなかった、その身体的な反応にということもそうですけれども、見えないこの人の苦しみにイエス様が触れてくださる、見えなかったというこの人の悲しみにイエス様が触れてくださる、しかし自分からはそうイエス様を求めて出てくることができなかった人だという、でもその人にイエス様が触れてくださる、イエス様がこの人のために両方の手を添えて差し出してくださっている、そんなイエス様のお姿がここにあることを聞きます。もう本当にイエス様が思いを傾けて、あのイエス様がという言い方を強調してもいいかもしれません。他の町や村でもイエス様は病を癒したり、汚れた霊を追い出したりなさってきました。耳の聞こえない人を聞こえるようにしたり、立てなかった人を歩けるようにしたりということをなさってきたイエス様ですよ。そのイエス様が今また両方の手を持ってこの人に触れてくださっている。で、果たしてこの人は癒されたんです。で、そういうお話だということだったらまあいいんですけれども、まあ、よそのお話だったらきっとそうだろうというふうになるんですが、この時は違いました。イエス様が両方の手を伸ばしてくださり、触れてくださって、で何が見えるかとお尋ねくださる、まあ、それに答えてこの人、まあ、見えるようになったって言うんですけども、でもその時に ああ、目を開いてくださったあなたのことがはっきり見えます。イエス様のことが私見えるようになりました。イエス様ってこういうことだったんですね、そういうふうにおっしゃい言わなかった。この人が言ったのは、人が見えます、木のようですが歩いているのが見えます。多分ぼんやりだったということでしょうね。人の形には見えたけれども、まだぼんやりしている、木のようにしか見えない。イエス様が心を込めて見えるようになってほしいって触れてくださったのに、イエス様は見えてほしいと願っておられるのに、確かに見えたんだけれども、すぐにははっきりしなかったの。イエス様を触れてくださったら、口どころに見えるようになりました。これぞ神様の御業だ。周りの人たちもみんなして喜びましたっていう話ではないんです。どうしてこんなことになっちゃったんだろう。この時はイエス様を使えているわけだったから、余計なことをこう考えてみたりしましたけども、イエス様と出会う人、出会う人、みんな癒されました。神様の体がそこに表されましたっていうふうになったらいいのに、そんなことも思いながらこう聞いてたんですけども、ただこのお話をこう聞きながら、この出来事は、すぐに見えなかったっていうところが、あ、いいな、こう受け止め直しました。ではこのすぐに見えないっていうことも、これもまた福音なんだということなんです。こうして皆さん、こうやって教会に集ってね、毎週イエス様のことを聞いてるわけです。神様が私たちのためにイエス様をお与えくださいました。何度も何度も聞いて、イエス様はあなたのためにそちらに捧げてくださいました。十字架にお語りになり、その十字架に流された血をもって私たちの罪をあがってくださいました。そして私たちは罪許されて、神様のことをして手を出されたんです。いや、それだけじゃない。イエス様が蘇られ、私たちは誠の命の希望に生きるようにされました。繰り返し繰り返し聖書の言葉として聞いているけれども、そうやって毎週聞いていながら、どこにもそれがピンとこないっていうことあるかと思うんですよ。そういうふうに聖書が言っている、教会が信じているっていうのは分かる、わかるんだけれども、自分にとってはどうにもイエス様のお顔がはっきり見えてこない。なんか人が見えるけれども、それが自分には木のようにしか見えない。これはこの人、今日聞いているこの目の見えなかった人のことだけじゃなくて、まあ、むしろ私たちの経験なんじゃないかな。僕は牧師として洗礼されているという感じで関わってきましたけれども、いろんな方あるんです。もう一回礼拝に来たので洗礼受けますって、ちょっと落ち着けて、わざわざ言わなきゃいけないこともあるようですね。もしくは本当に長い間かけて洗礼を受けて、もともとクリスチャンの家庭に生まれて、教会にずっと育った方なんですね。まあ、その人は結婚に伴って教会から離れていたことがあったんですけども、まあ、親の介護のために実家に戻ってきて、再び教会に来るようになった。そこからその後教会に来るんだけども、まあ、その教会でずっと礼拝捧げながら、まあ、そうするうちに親も見送って、でなお礼拝を守り続けて、すぐに20年。なかなかイエス様ははっきりしないまま20年、その人はそろそろこっちも手加減しきれてるなんです。私でいいんでしょうかおっしゃる。 で、それってイエス様が見えないっていうこともさることですが、そう、イエス様に救われている自分っていうのはずっと見えない。で、そうやってこういう自分をする、まあ、でもついにはイエス様が生きているのかしら、先生のことも言ってられました。まあ、そういう方っていうのは、まあ、考えているのがあるかもしれません。でも僕が洗礼を受けたことで最長教会に来てから70何年っていうのがありますからね。もうそれはあるなと思います。で、まあ、これは人の話だけじゃなくて僕自身のことでも、ね、そのことを思う。今やイエス様、イエス様、そのことばかり口にして、いや、あの牧師はイエス様しか言わないよって言われちゃったりするんですけど、まあそうなんですが、最初からこんなこと言ったわけじゃないんです。まあ、僕自身はね、そういう教師のクリスチャンで、そういう家庭に育ったっていうのもありますけれども、まあそれだけでイエス様がおられるのは逆に特別なことじゃなくなるっていう、まあ、そんな感じなんです。で、そういうふうな中で、まあ、自覚的にイエス様が僕の人生に関わっておられる、ね、僕はこの方の命に救われたのだというふうに言えるようになったら、随分かかったと思うんです。だからこれ頼りないこと言えようですけれども、実際は自分に思っていて、独身になってからじゃないかなと思うんです。いや、もちろん牧師としての務めの中で礼拝で彼の言葉を語るとずっとしてきましたけれども、イエスは一生懸命語ってるつもりなんですけれども、でもどこか木のようにして見えないものを語るという、息つ戻りつしながらですね、なんともこうはっきりしないまま語るというのをずっとしているようなものなんです。そういうことをこうやってね、皆さんの前でお話ししなきゃという、逆にそっちにばかりとらわれて、そのイエス様そのものを語る言葉が乏しくてですね、何かしらお勉強してきた、聖書の背景の話ばっかりしてたので、それでなんとか20分ぐらいの場を持たせようとか、そんなことで心を奪われてたという僕にはあります。皆さん、告白しましょうか。そんな中ででも、ついには、まあ、イエス様しかないというふうに使ったという思いを与えられて、そういうふうに聖書の言葉が、まあ、聞こえてくるようにされたという気持ちですかね。で、だから、まあ、やっぱりイエス様だというふうに言わせていただけるようになって、でまあ、その僕自身のことも、これも重ねるものですから、まあ、ここにね、今日の出来事っていうのは、すぐさまイエス様見えてこない、人が見えます、木のようですが、まあ、歩いて見えます、歩いてるのが分かりますというふうなこう見え方しかできないということは、やっぱりあるんだということだと思うんです。で、だからもう最初から私の人生はもうイエス様で決まりですよって言ったので、そんなふうにこう見えるようになるということは、まあ、逆に真似かもしれません。むしろ教会でイエス様イエス様って聞きながら、でもなかなかそのお顔が見えてこない、その姿が見えてこない、まあ、僕を基準にしても仕方ない話ですけれども、イエスを信じていくと思うからこそ、イエスのおぼろげにしか見えないということを実感するっていうのがあるかな。イエス様が私たちに触れてくださる限りに、まあ、そういうことを経験するっていうことがあるんだと思うんですね。でもそういうのを繰り返しながら、何でしたらという思いに至るっていうのが、まあ、これが信仰の経験、信仰の歩みなんじゃないかなっていうことも思います。迷ったり悩んだり、はっきり見えるつもりだったのに全然見えなくなって、そんなの繰り返すんですけども、でもやっぱりイエス様なんですね、そこに立ち返る。 じゃないかというふうに言いましたけども、はっきり見えないところに救いがある。それは、まあ、イエスは何が見えるか、そうやってこう見えるようになってほしいイエス様がこう願ってくださる。願ってくださるんだけれども、私たちの眼界は、なかなかにはっきりとは見えない。じゃあ見えないから見えないんだで終わりなのかというとそうじゃなくて、ここでイエス様はもう一度その人に手を置いてくださいました。一度手を置いて、それで見えなかったらダメじゃなくて、イエス様はなおそこで、人が見えます、木のようですが、歩いているこの感じ分かりますって、ね、そこまでしか見えない人のこの眼にもう一回両手を置いてくださったって言うんです。あなたのその目で私が目の前にあるということにはっきりと見えてほしい。あなたに触れたのは私だ。はっきりと見えてほしい。いや、あなたの人生に私があるんだということが見えるように。そう願ってイエス様にもう一度触れてください。いや、もう一度見えるようになるまでその両方の手を開けてください。その人を前にして、その人のために、イエス様が両方差し出してください、手を置いてください。イエス様がおられることが見えてほしい。神様の憐れみの中にあることが見えてほしい。あなたが神様を仰ぎに立ち上がることをできるようになってほしい。体の弱み、衰え、病を負って、そして死を見つめる人生ではなく、あるいはこんな私の人生だと諦めてしまうような、そういうことしか見えないということではなくて、あなたの人生、神様がどんなに憐れみに尽くしてくださり、イエス様までお与えくださったのかということが見えてほしい。イエス様のご復活の命にこそ、あなたは生かされているのではないか、そこまで見えてほしい。そうやって十字架におかかりになり、釘跡残るその御手を父を流されて、あなたを神様の子供として取り戻してくださったその御手を私たちの眼に置き続けてください。一度なら繰り返し繰り返しイエス様のその手が私たちに差し伸べられている。それが私たちの信仰の歩み、私たちの経験でした。だからこれ見えなかったのがいいって言われる。そこにある。私たちが見えなくていいじゃん。その見えないものをイエス様がなお変えてみてください。なお見えるようになってほしいという、そういうイエス様の思いの中に、その見えなかった時だって、私たちは置かれ続けている、あり続けている。だからこの出来事とか、もう一度イエス様が手を差し伸べてくださった、手を置いてくださったということですけれども、これはもう一度というだけの経験です。いくたびもイエス様のお姿を見えなくなるように、私たちのような歩みの中に、そう木のようにしか見えなくなる時がある。でもその時も、いや、そういう時だからこそイエス様が両方の手を置いてくださる時だ。私たちが見えない時じゃない、その時にイエス様がその手を私たちの眼にかざしてくださっている、置いてくださっている。イエス様は何度だってその両手を差し伸べてくださる。神様の慈しみの中にあるあなたを見えるようになってほしい。あなたのために今尽くす私のあることが見えてほしい。そうやって私たちからは見えないという時にもその手を置いてくださってきた。それが私たちの信仰の歩みだ。そのイエス様が何が見えるか今朝もお尋ねになりながら、あなたが私を見る日まで両手を置いてくださったんだということを今朝も聞きました。お祈りします。 神様、世にあるお前は不安の中、私たちの悩みや憂いの中に食べつくような日々の中に、イエス様が一番近くにいてほしいと思う、そのイエス様が見えなかったのは私たちでした。でもその時に、あの十字架におかかりになったイエス様を見て、私たちも差し出されていました。その上で、あなたは救われている、イエス様が見えるように、イエス様はその手を差し伸べてくださっていた私たちです。どうぞこの目、本当にイエス様がおられる人生、喜ぶ目とされます。神様の御栄えを仰ぎ見る目とされます。また私たちの共にある者たち、同じあなたを、また同じイエス様を見えるようになってほしい、その祈りを見つめる私たちの目とされます。どうぞあなたが導いてください。感謝してイエス様のお名前によって祈ります。
Amen.